では次のメールいきますね。
はい。
はい。みろりさん。
はい。
ですね。あの、福岡の女性の方ですね。よく階段を送っていただいている。はい、新しい階段を知れましたので、投稿させていただきます。今まで大井たちとか、事故物件の話を聞かせてくれた美容師さんの。
あ、覚えてます。
はい。はい、のお客さんのお話、
うん。
で、その人を仮に A さんとします。A さんは福岡で働いてますが、会社の研修のため、2泊3日で東京へ行くことになりました。初日はまず研修に入って、その後予約しておいたホテルへ。都内のルートインだったそうです。はい、まあ、これぐらいでいいでしょ
う、うん。
ルートインいくらでもありますからね。案内されたのは2階の角部屋。疲れていた A さんはすぐ寝ることにしました。うとうとしていると、隣の部屋から、ゴー、ゴー、と音がします。うるさいなぁと思いながらも寝ようとしましたが、あまりの音に眠れません。壁の向こうに室外機でもあるんだろうか、などと考えながら、うるさかったので、フロントへ電話して事情を伝えました。ですが、室外機はございません。お客様のお部屋は角部屋で、隣は何もありません。と、取り合ってくれなかったそうです。そんなもんか。と仕方なく寝ることにし、疲れていたので眠ってしまいました。ずいぶんのんびりしたけど。翌朝目を覚ました A さん、なんか腕がヒリヒリする。見ると両腕にミミズ腫れが無数にありました。自分で引っかいたようです。確かに寝入り花うっすらかきむしった記憶がありました。おかしいなぁとも思いましたが、まあその日も研修に行かなければいけなくなりました。行きません。 A さんは2日目の研修を終えホテルへ戻りました。この日も疲れていたのですぐに寝ることにしました。だがベッドに横になるとまたあのゴーという音がします。もう今晩までの宿泊です。 A さんは無視することにしました。そして翌朝 A さんの両腕にはまたかきむしったミミズ腫れがありました。すぐに支度をしてチェックアウトしました。そして福岡に戻った A さんは、そのホテルのことを調べたそうです。
うん、
すると、そのホテルの2階で火事があったことが分かりました。あのゴーという音、あれは火事の音だったのでしょうか。そして、かきむしった腕は、一体何だったのか、
うん。
このお話はここまでです。そのルートインどこ?と聞いたんですが、いや、美容師さんに聞いたんですね。うん、でも美容師さんはそのお客さんに、A さんに聞いたけど忘れたとのことでした。A さんがちょっと調べて出てくるような情報なら、もしかすると会長はご存知の火災事件かもと思って投稿していました。まあ、ちなみにルートインホテルというのもあやふやで、多分ルートインだったかなぐらいの感じでした。もしかしたら別のホテルかもしれません。
なるほど。
まあ、今、パッとは思い浮かばないですけどね。
うん、
まあ、あそこじゃないですもんね、赤坂の。
赤坂?
の、
うん、
あの、
あ、わかった。ニュージャパン。
ホテルニュージャパンでは。
うんうん、じゃないです。
ないですよね。あそこは今、あの、うん、ジブラルタル生命だかなんだかですもんね。
あ、そうなんですか。
外資系の保険会社ですもんね。
はいはい、あ、ジブラルタルなんだ。
ジブラルタルじゃなかったかもしれないですけど、ずっと廃屋のまま残されててね。
あ、でもね、ジブラルタだったらなんか改装、
うん、
うん。
でもやっぱり出るっていう話はあるみたいですよ。
へえ、
うん。
これなんかやっぱこういう話ってホテルって多いんですね。
そうですね、
うん。
まあ火災事件と結びつけられるかどうかはわからないですけど、うん、ただまあゴーっていう音がしたのと、うん、2日続けて水バレが腕にできてたっていうのは、
これはあれじゃないですか。かきむしったんじゃない？その暑くて。
暑いよ、暑いよって。うんうんうん、と思いますよね。みろりさんはわざと書いてないですけど、
うんうん、
やっぱり階段慣れてる人なんで、はい、そこをわざとレティサンスですね、
うんうん、
レティサンス、
はい、わかりました。
言い含みというか、うん、あのわざと言わないで、
うん、
読者に、
はい、想像の余地を残す、
読者に気づかせた方がインパクトがあるんで、
う
ん
う
ん、
なるほどなるほど、
はい、
僕のさ、
はい、
隣でオナニーしてた人もう、
そういえば、
でね、もしあの時フロントに電話したら、
ちょっとオナニーのとうるさいんですけどお客様の部屋は角部屋です
ね、それで帰りがけとかに、
はい、
あ、そういえばオナニーしてそのまま心臓麻痺で亡くなった方がいたんですよみたいなね、
大島ホテルとかで調べてみたらねあのティッシュが薄すぎてショックで心臓麻痺で死んだとかね、うん、出てくるかもしれないですよ ね、
うん、怖いですね、うん、はい。
話は変わりますが、今国際ロマンス詐欺を仕掛けられている可能性があります三浦さんが一流野球選手と若い頃付き合っていた、
うん、あ、そうです、そうですね、
今度は国際ロマンス詐欺ですよ、うん、ツイッターを通じて自称アメリカ軍のシリア在住の男性とやり取りをしています、うん、いろんな話をしていますが会談聞けないかなと思ってチャレンジ中です。あ、結構英語堪能なんですね、
う
ん、
そうです ね、すごいですね、うんうん、
まだお金を請求されたりはしていません。会談が聞けたら投稿します、
うん、
ということですね。
なるほど、
国際ロマンス詐欺の会談聞きたいですねでもあれ捕まってんですよね、首謀者たちは。
多分でもだからそういう、
まあいくらでもありますよね。
いくらでもあるんでしょうね。
だって俺、Facebook の半分ぐらい詐欺ですからね。俺の Facebook の友達。やっぱりね、うん、調子に乗って、無条件にフレンド申請、うん、承認していたんですよ。うん、
はいはい、
てか僕の場合、本当になんかリスナーとかファンの場合あるじゃないですか。
うん
うんうん、全く面識のない人でも。
はい、そうですね、うん。
だから別に面識ない人しか申請承認しないのがフェイスブックのまあ普通なんでしょうけど、うんうん、僕の場合はまあ知らなくてもどんどん承認しちゃうんで、うん、
はい、
そうするともう詐欺野郎がこうネズミさん式にフレンド申請して来るようになって、
はい、
半分ぐらい多分詐欺師ですね。国際ロマンス詐欺の人たちです、
う
ん、僕も。
え、その国際ロマンス詐欺ってどういうことですか、う
ん、
その
僕もね正直知らないんです、
うんうん、まあ外国の方があれか、そのお金を振り込んでくれとかそういう、
はい、まずねお金をあげますって言うんじゃない、うん、俺は大体そうですよ、
は
あ、フレンド承認したらすぐメッセンジャーのメールが来て、うんう
ん、はい、
ね、結構典型というか、うん、テンプレみたいなのがあって、うん、私の友達の金持ちの人が、うん、亡くなって、
はい、
結構中東の人が多いんですけど、うんうんうん、本当にイスラムみたいな服着てる、はい、それイスラムっていうのも本当サウジアラビアみたいな、
はいはい、
白い
大富豪的な、
うん、大富豪というか、まあ、サウジアラビアの、うん、ガチのイスラムの服着てる写真の人で、はいはいはい、うん、で私の友達が亡くなって、でそれを、資産が今ちょっと浮いてる状態だと、
うん、
でその人は吉田っていう、うん、名前の人に生前お世話になっていて、うん、日系の吉田って、
はいはい、
であなたはその人と同じ名字をしてるんで、うん、これは運命だと思って、はい、あなたにその資産、
あの
それこそ1億ドルとかを渡したいのですぐ連絡してきてくださ
い
っていうパターンが多いです。
それ連絡したら登録したりなんなりとかでいくら必要なんですよとかそういう感じなんだろう
ね、
うん、
であとリンクが貼ってあってこのリンクに飛んでくださいみたいな、
ね、はい、うん、そういうのはでも日本の、ね、国内とかでもなんかあるもんね。出会い系サイトとかでさ、
うん、
よくほらあるし、あとツイッターとかでも一時期ほら辞めることにしてここにここでまたいや始めますみたいなことを言ってさ、うん、連絡させたりとかさ、
うん、
結構ありますもんね、
うん、
でもこれそっちの国際ロマンス詐欺の続報も期待して、
だちょっと気をつけてください、ね、変なリンク踏んだらウイルスに、ね、感染しちゃいますから。
あ、そうですよね、
パソコンとかね、うんうんうん、スマホとかが、
うんうん、面白かったです。
山本リッパーさんから、
はい、
来てますよ、
はい
はい、久しぶりですね、
うん、はい、あの出会い系サイトの電脳世界のジャック・ザ・リッパーの人
です。そうですね、うん、あの女の人に賠償を持ちかけさせて赤番させるっていう、はい、皆さんこんにちは、山本リッパーです。コンビニからエロ本が撤去されるというニュースを見ていろいろ思い出すことがあったのでその話でもしようかと思います、
うん、
私が中高生だった頃はこの人40代の方ですね近所にコンビニはなく、エロ本を買うなら本屋か自動販売機でした。まあそうですね、まあ、僕たちの頃はさ、うん、どうだった
でも今でもありますよね、地方行くとね、
日本の自販機はね、うんうん、コンビニ言ったっけ、うちらの頃って
コンビニ売ってました、
売ってました、
うんうん、
自動販売機で買うときは夜中にこそっと家を抜け出し 周りの目を気にしながらドキドキして買ったものですが、粗悪品も多く、表紙だけが10枚くらい閉じられただけとか、なぜか根本隆の漫画がメインで、逆にそれ、うん、お宝じゃん。幽体離脱して公園の女子トイレに忍び込み、便器の下に潜んで黄金水を浴びるといった内容の漫画を延々読むという苦行を強いられることもありました。
いいじゃんそれ。
逆にそれなんかマンダラケとか高く売れるんじゃないの。しかしあの時の自販機でエロ本を買うという行為は毎回興奮度マックスな体験で、おそらく自爆テロよりも興奮していたと思います。
あんまうまくないよね。
そんなことはないでしょ。高校の時自転車で通学していたのですが、その途中にあった古いボロボロの本屋によりエロ本を買ったことがあります。そのお店はおばあさんが一人で店番をしていました。私がエロ本を一冊レジのカウンターに持って行った時のこと、そのばあさんはちらっと私を見ると、あろうことかエロ本のページをめくり始めるではありませんか。しかも丹念に舐め回すかのようにページを確認し、一枚めくってはまた舐め回すように見るのです。多分ページをめくるときにこうツバつけたりしたでしょうね。私は学校帰りだったので学ラン姿で高校生であることは一目瞭然でした。なんだこのババア気持ち悪いと思いながらもどうすることもできず、約5分間そのままの状態でババアによる両辱プレイが続きました。結局売ってはくれたのですが、あれはセクハラだったんでしょうか。はい。もし若くて美しい女性ならいい思い出にでもなったかもしれません。しかし今思い出しても吐き気と殺意しか湧いてきません。ちなみにその後すぐ店に入ってきたトラック運転手のお兄さんが買ったエロ本はすぐに会計しているのを目撃しました。ずいぶん前の話なので、今頃はあの本屋も潰れ、あのエロ妖怪ババアもとっくに死んで地獄に落ちていることでしょう。終わり。
こう意地悪なことする人はいるよね。
まあ、うん、意地悪っつっても笑える意地悪ですけどね、うんうん、結局売ってくれたんでしょだって。てか本当は売っちゃダメなんですからね、法律的に。
あ、まあまあそうです
ね、法律っていうか、まあその自治体のね、うん、あれ的に。
エロ本とかって買ってました、思春期の頃って。
いや拾ってはいましたけど買うのはなかったかな。
拾うってよくね言う人いるけど、落ちてるもんですかね。
あ、だからスカッチさんは新宿区育ちだから、うんうん、あれかもしれないけど、うん、僕は八王子なんで、
うん、落ちてんだ。
河原とかに落ちてましたよ。だから河原ないでしょ。
河原ないです。
墨田区とか隅田川とかも護岸工事されて、うん、完全に人が立ち入れる状況じゃないですから、
はいはいはい、ああなるほどなるほど。
多摩川とかはもう、うん、だだっ広い河原に野菜育てるホームレスとかがねたくさんいたりとかして全然。あ、まあ、多摩川ですらないんですけどね、うん、うちは高尾の方なんで浅川とかですけど。
あ、なるほど。そういうところに落ちてて、はい、それを見た
り。あと神社とかね。
はいはいはい。
神社もだだっ広いんで。
へえ。僕はね、ちゃんと買ってましたね。
ちゃんと買ってるっていう。そっちのは違法ですからね。まあ僕は僕で拾得物横領 の違法ではあるんですけど。
はいはい。僕はね、それこそ神保町とかで買ってました、
ね。ああ、うん、信長書店的な。
ね、僕、羽賀書店。
羽賀書店ね。
羽賀書店。
まだ羽賀書店でありますよね。
今あります。
ね、神田とかにもあるし。うん、
で羽賀書店とか、うん、あとは、ね、あのねコミック高岡っていうね漫画の屋さんがあるんです
よ。ああそれは知らない。
あるんですけど、うん、でそこね結構エロ漫画がたくさんあったんですよね、
はい、
でねそこでよく買ってましたね。したらねそのコミック高岡が閉店しちゃうんですよ、う
ん、まあそれはこのご時世ね。そうですよね。
悲しかったです
ね、うん、まあ、やっぱりコンビニでエロ本買うのは老人しかいないっていう話を聞いて、うん、だからコンビニがエロ本を置かなくなると老人どうするんだってね、
あ、なるほど、
言いますよね。まあ、それこそね、うん、50代以下40代以下だったら全然インターネットで見れますからね。
うんうん、まあでもね本当確かにエロ本自体はもうね、うん、完全に撤去するよって言う前からほぼなかったじゃないですか、
うん、
だからねあんましなんか徐々になくなっていってる感じはしましたけどね。
まだね都心だったらそれこそね羽賀書店とかね、うんうんうん、大阪だったら信長とかね、うんうん、ありますけど問題は地方ですよね。
そうですよね。そこでやっぱ自販機じゃないですか。
あ、自販機ルネッサンスがまた、うん、起こるんですかね。うん、
でもね確かにその開いエロ本を期待して買ったら、うん、根本圭の漫画、
うん、
根本隆 の漫画とかっていうさ、なんかそういうのって昔ありましたよね。
ある種の文化の芳醇さでもありますよね、
うん、要はその、ほら、なんだろう、ちゃんとした出版社とかに行けなかった、うん、ちょっとドロップアウトしたような、
まあ、当時さ、根本隆はもう大物ですけどね、あのだからまあそこまで行かない人たち
が、ね、うん、あとそのサブカルっぽい人だったりとかが編集してたりとかして、
は
い
は
い、
まあ、それこそ大塚英二なんかはね、
あ、ですよね、
うん、ロリエロ漫画出身の人ですから
ね、うん、ブリッコだっけ、漫画、漫画
ブリッコでしたっけね、うんうん、でそこからまたね、あの岡崎京子とかが出てきたりとかもしてるわけですからね。
うん、あのね、僕そういうので一つだけ話すると、はい、あの投稿写真って昔ありましたよね、
ニャンツークラブ Z みたいな、
そういうようなやつ、はい、であれ僕愛読書だったんですよ、
はい、
であれもね、たまに攻めた企画やることがあって、
うんうん、
覚えてるのが、ね、シリーズ人生って言って始まったことがあったんですよ。
ほう。
でそれ何かって言ったら、見開きで、あの中学の卒業の、
うん、
卒業アルバムが載ってるんですよ、まるまる、
はあ、
男も女も、
はあ、
でもう一回見開きですよ、でもう一回ページを開くと全く同じそのレイアウトで、
うん、
一人一人に番号が振ってあって、
うん、
その後の人生全部書いてあるんですよ。
それは割とエロは入ってるんですか？
いや1ミリもないですよ。
ほう。
あの19歳で交番にバイクで突っ込み死亡とか、
あ、
なんか、なんか深夜の何か工場で現在働いてる、離婚歴ありとか、うん、なんかそういうのひたすら書いてあるのがあって、
はいはい、うん、
ね、それこそお何しようと思って見たらそれを読んじゃうじゃないですか、
しなしなしなしなってね。
あれ何だったんだろうと思って、で僕結構それこそ神保町の古い雑誌売ってる店とかで、
はい、
その号が欲しくて探したり最近してたんですよ、
うん、
だけど、ね、見当たんないんだよね。
夢だったんじゃない？
いや2回だけあったんです、それ。
ああ、連載っつっても2号しか
なかった、ね、2号でそれ終わったんですけど、
はいはい、
うん、
でニャンツークラブ Z、
いや投稿写真だと思う
んですよ、ね、ああごめんなさい、投稿写真ね、うん、はいはい、
あともう一つ僕よく買ったのはダンクっていう雑誌があって、
あ、それ知らないわ。
でダンクはそれこそあのアイドル寄りだったんですよ、
はい、
でアイドルのプライベートの写真がよく載ってたんで、
ボムみたいな感じ、
あ、ボムのアリウですね。
ああ、なるほど、うん、はいはい、
でね、それだからそっちかなと思ったりもしたんだけど、
うん、
だそのシリーズ人生 の、 そのそれがねすごい印象残ってますけど、多分当時の編集がなんかそういうサブカル寄りの人だったでしょうね、
うん、
なんか
投稿写真だったらギリギリ国会図書館が大谷総一文庫にあるんじゃない？
ああ、そうですね、
うん、ダンクとかはない可能性あるけど、
うん、
あの納本してない可能性ありますけど、
ね、だからなんかエロ本のそういう面白いですね、そういう投稿コーナーとかもそうだしさ、
うん
うん、ね、そんなこと思いましたけど、
はい、お名前ちょっぱり、
はい、また
また2回目ですね、
はい
はい、30代男性の方ですね、
はい、
先日お便りいたしましたちょっぱりです。放送でお読みいただきありがとうございました。最新回でもたくさんの怪談を聞くことができて楽しかったです。また吉田さんがいつもみたいに無理に走ることをせずそのまま読まれているようでしたので大変嬉しかったです。いや別にそれはあの削るときは削るし削らないときは削らないだけなんで、はいはいはい、
うん、
お前の言うことを聞いたわけでは1ミリもないですよ。あ、お前様のね、
ちょっぱりの言うこと、
はい、ちょっぱりの言うことを1ミリ聞いたわけでもないみたい
、はい、やめなさい
全方向から怒られる吉田さんはいつもご自身への意見に対して批判的な態度を取られているかのような口ぶりですが、本当はリスナーからのお願いに真摯に向き合ってくださる方だと分かり感動いたしました。これからも先日の放送のように階段をはしょらずお読みいただけると嬉しいです。取り急ぎお礼まで
真面目に送ってきてるじゃないですか
ちょっぱりは扱いやすいにだただ一点、はい、あれ
まだ
まだ文句が始まるんじゃないですか、また、
うんうん、
またなんか歴史修正が始まるんじゃないですかちょっぱりの
期限ですよみたいな、はい、
逆ですけどね、ちょっぱりのえ分かってます、ちょっぱり
分かってます、はいはい、
ちょんじゃないですよ、うん、ちょっぱりですよ、
はいはい、
ただ一点、来る、映画の来るですね、
はいはい、
来るが面白かったとおっしゃっていたことにつきまして差し出がましいようですが 放送で映画のお話をされている以上、さすがに評価する作品を少し選ばれた方がいいのではないでしょうか。もちろん吉田さんは業界人ですので、誰かのお世辞として言われたのかと思いますが、あそこまで低劣な作品を前置きなしに面白いと言ってしまうと、それだけで引いてしまうリスナーもいるかと思います。重ね重ね、さしてがましいようですが、てんてんてんてん、おしまい。来るという映画をちょっと触れただけでも怒るって、うん、ちょっぱりはサービス責任だ。
やめなさい本当に。定列なんですかね。
見ました？
見てないです。
あ、いやでも普通に面白いですよ。
あのね、僕あの見てなくて、はい、で見たいなと思って見てなくて、はい、でね、Amazon プロダクツでも、はいはい、あの筆川さんがご覧になったって言って、
はい、
感想を話してたんですよ、
はい、
それ聞いてすごい見たくなって、余計に見たくなって
。どういう風に言ってました？
あの、ね、描写が嫌だっつってた。あのなんかその田舎のそういう結婚式とかの描写とか、
はいはい、
その嫁姑にいびられて、はい、であの黒木華さんがスモーカーだからタバコ吸ってみたいな、
うん、庭先でね、
庭先で、で、はい、あの感じとかすげえ嫌でさーって話をしてて、
うん、いなたい感じですよね、
うん、山梨っぽいじゃん、なんとなく、
はいはい、
なのでちょっとすげえ見たいなって思ってたんですけど、
はい、
うん、
まあっていうかね、そういうリアリティのある、うん、リアルなギスギス感、ヒリヒリ感っていうよりは、うん、もうちょっとそういうリアルじゃなくてもう突き抜けてる感じですね、娯楽作として。だからホラー描写とかも多分ちょっぱりは、うん、心霊ホラーとしてはダメだみたいな感じで言ってるんですけど、僕も別にそこで評価したわけじゃなくて、例えば黒沢清とか小中千秋とかね、あのがやってきたような J ホラー的なものに行ってないから逆に良かったっていう、あのそっち方向はもう完全にバッサリしてて、完全にアクション娯楽対策みたいな、完全にエンタメに突き抜けてるので、うん、で変に、うん、あの J ホラー的なところの色気を出してない、そこをバッサリ切り捨ててるから、それは英断だと思います、
うん、
それは正解だと思います。で完全にそっちじゃなくて、もうだから怖くはないですよ、あの何ですかね、あのおぞましい感じの怖さはないです、うん、J ホラー的な、うんうん、でもそれは意識的に切り捨ててるんだと思います、あの監督は。
あの長嶋哲也ですよね、
はい、中島、中島、
うんうん、
はい、
あの人ってさ、多分そういう、うん、結局エンタメの人だよね、多分ね。
で自分で分かってるでしょ、
うんうん、
それを。
だけどエンタメっぽくない題材で始めるから、
うん、
エンタメっぽくない題材がいいなと思って来た人にとっては、こんなの見てこれじゃねえんだよな
って、騙されたってなっちゃうんでしょうね、
うん
うんうん、ちょっぱりはな。そうなったのかな。
僕あの告白でしたっけ、
はいはい、
とか、
はい、
結構好き。あと怒り、
もう怒りもそうだったっけ、
あの小松菜奈が出てるやつなんでしたっけ。
ごめんなさい、怒りを俺は確か見てないかな。
ああ、うん、結構ね良かったですよ。そう、うん、だからなんかそうですね、その求めてるものと違うっていうのはあった、ね、
あると思います。それあると思います、
うん、
ただ僕は逆に正解だなと思いました、
はい、
そっち方向に走るのが、
うん、
突き抜けるのが、振り切るのが、で、だからそういう意味で良かったっつったら、うん、多分チャンネルが少ないんでしょうね、ちょっぱりは。感性のチャンネルが多分、
別に
誰それは悪口じゃないです、あんまり感性のチャンネルが多い人はブレますか、ブレるというか、はいはい、逆に、ラディカルになることはできないんで、うん、僕みたいな、はい、感性のひだが多い人間は逆に突き抜けることができないから、それは悩みなんですよ。
別にじゃあ誰かを、
はい、
そのかばって褒めた、無理に褒めたとかじゃないってことですね。
あ、ただ、
うん、あ、そうですね、アタシクスジャンクション的なところ
は、ね、業界人だからっていうことですね、うん、ただそれも否定できないところがあって、この前の黒志郎先生とのイベントありましたよね、
はいはい
はい、大宮読売カルチャーの後の、
はい、後のね、
うんうん、あれ後で黒先生のツイッターとか見てると、うん、クルの原作者の沢村一先生来てたみたいですね。
ええ、そうなんですか。はい、なんだっけ、なんとか、なんとかが来るでしょ。
だから今ボギワンが来るって言ったじゃん、
うん、ボギワンが来るですね、はいはいはいはい、それの原作の方、
ね、大層褒めてらっしゃいましたよ。
へ
え、まあ、うん、まあ全然なるほど、関係ないですけどね、
うん、なるほどなる
ほど、批判するところは批判しますから、はい、僕は
あれさ、でもさ、ボギワンが来るってタイトルの方が絶対良かったよね。
だからそれ、そこなんですよ。
だって検索して出てこないじゃん、来るだったらさ。
それ、
まあ、みんな言ってると思うけど、
その要素もあるし、
うんうん、
ただまあボギワンが来るの方がもちろん、うちらとしてはいいんですけど、それがじゃあ一般大衆日本人全員をターゲットにした商品を提供する上でどっちがいいのかっていうのは、菅田さんはそういうマーケティング専門で働いてる人とかよりもそういうのに詳しいわけですか。
いやいや、そうじゃないですけど、多分だからさ、来るだけにして、それはそれこそ広く知れ渡ってる、来るきっと来るの来るをちょっと連想させる、
そういう狙いもまあ100個あるうちの1つぐらいはあるでしょうね、要素として。
だけどなんかザキヤマさんみたいな CM 使ったりしてたじゃないですか。
あ、そうなんですか。ごめんなさい、それ知らなかった。
これはみたいな、
はあはあ、
でなんかどの映画か分かんないですよね。怖い、本当に怖がらせる映画なのか、なんかちょっとコメディ的なやつなのみたいな、
はいはい、
ちょっとそこら辺でそれこそブレちゃった感じしますよね、
だから
映画としての
宣伝、だからマーケティングの方法として、本当にそういうのが好きな人たちをターゲットにして、狭く深く狙っていくのか、それとももうとりあえず来させるっていう、来るじゃなくて来させるっていう方向で行くっていう、別にまあ大雑把に2種類ありますよね。だからそれは後者の方だったんじゃないですか。で、僕確かに来る見に行った時に絶対何にも知らない、もうヤンキーっぽいお姉ちゃんが隣に座ってて、
はいはい、
でまあ映画の前半の終わりぐらいで結構大変なことになるんですけど、嘘でしょーって泣いてましたからね。本当にこんなビビッドな反応を映画館で見たの、すごい久しぶりですけど、
ね。それは
僕、嘘でしょーって。
それはあれですか、
結構大きな声で言ってましたよ。
僕も言いませんけど、
はい、
僕見てないからね、
はい。
筆川さんの話とか聞いてる限りの予想ですけど、
はい、それ具体的なこと言うのやめて
よ。具体的なことも言いません。妻夫木聡さん、
そうそう。
あ、なるほどね。はいはいはいはい。はい、じゃあ。
ああ、具体的なこと言っちゃった。
いや、
ネタバレしちゃった。
びっくりするでしょ。
ネタバレ警察に通報しよう。
いや、でも、
妻夫木君がね、レッツゴーっつって、
それは、
両脇から車が
ピューン。ワイルドスピードですよね。
東京ドリフト。
はい。はい、まあでも、そうか、確かにそれ知らなくて見てたら、怖い、怖いっつうか。
それこそコメディ映画だと思って、ザキヤマが CM してるから、大爆笑コメディ映画だと思って見た時の方が、でもそれって結構幸福な映画体験じゃない？
まあ、てか、映画って元来そういうものなんですよみたいなことを三宅裕太さんとか言いそうですよね。
なんで悪意があるんですか。
いやいや違う、じゃなんか
ディスってんですか。
ディスってないですよ。だけど、そういうこと言いそうじゃん。あと、小中千秋とかもさ、そういうこと言いそうじゃん、なんか。
小中千秋とかはいいか言いそうかどうかピンとこないですけど、
なんかそんな気しますよね、はい、なるほどなるほど。まあでも僕も出たら見ようと思います。
出たら
ブルーレイとか出たらね。
あ、
はい、
ちょっと今回はね、話があっちこっち飛んで全くまとまりのない回になってはいるんですけど、コーナー行きますか。
そうですね、はい、
今から今更
はい、
16時13分になりました、
はい、
太田靖国メンヘラデイキャッチ、ドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンドゥン、
終わったんですか。
デイキャッチ終わったんですか。そういえば
なんか
終わったっぽいですよね。
ですよね。次何やってるの。僕も全然
ていうことはそろそろ新番組始まる、
そうす、
ね、感じですよね。
ですよね。だから
まあまあちょっと、
はい、
まあその話はやめましょう。
わ、
まあ、
かりました、
はい
はい、でもね、この
メインの今週、注目第1位のニュースは、こちら、
旅する中学生ですよね。
アメリカヒッチハイクしてるっていうので、危ねえぞって問題になった。
そう、あれは何なんですかね。なんか
何なんですか。ん、どういうことですか。
いや、だから
ヒッチハイクしてるから危ないぞ、そういうのよ、まあいくら2019年とはいえ、アメリカも危ないんだからやめときなって話じゃないですか。
そうなんですけど、
僕のツイッターのタイムラインでもみんな心配してましたよ。
なんかさ、
それだけに収まらない話ってこと。
いやなんかね、僕もちょっと引っかかって、いろいろ調べたっていうかね、ネットのやつ見たりとかしたんだけど、なんかああいうことしてる人っていっぱいいるでしょ。
あ、そうなの。まあまあそれはいつの時代も 何人かは、何人かというかある程度一定数はいるでしょうけどね、自分探しの旅に一人旅してる、う
ん、これも中学生なんですけど、
あ、また別に、
うん、まあ、名前があって、その後にカッコアカウント名ね、
はい、
名前があって、その後に、まあ、何月に 初海外一人インド旅って書いてるやつとか、
うん、
いたりとかね、
うん、
で決まってこの手のことやってる人って文章とかすげえ似てるんですよ、うん、でこの人もクラウドファンディングしますと、
クラウドファンディング、
うん、はあ、よければよければ拡散お願いします、
僕お金を集めて、なんか人の金でってこと、
うん、でよければ拡散お願いします、僕の挑戦にご協力お願いしますみたいなとか、はあ、あとなんかね、それこそなんかガキでも世界回れるってことでみんなを元気にしたいみたいなとか、
ああ、はいはい、
うん、なんかさ、みんなこのノリが一緒なんですよ、
ね、サンクチュアリ出版的な
そうで、なんかこれってさ、
うん
うん、まあ、僕がひねくれてるんですよ、僕がもう、ね、大竹を断絶させるぐらいの男なんでひねくれてるんですけど、はいはい、なんか気持ちよくないよね、あんまり。なんかこの
別にそれでみんな元気させたいと思って、うん、それを、声に出して発表するのは別にいいんですけど、
うん、
僕が気になるのは、
うん、
人のお金で
、うん、
やるのはちょっと。
でこの一番この話題になってる中学生とかも、うん、やっぱりなんだっけ、新宿とか渋谷とかで、うん、路上でそのクラウドファンディング的なことを、うん、一人旅するんでお金恵んでくださいみたいなこと言って、
はい、
やったりしてるみたいなんですよ。
路上でやるとそれクラウドファンディングじゃなくて、まあ、こじきですけど、まあ別にどっちでもいいんですけど、
うん、
そうだけど、 どっちが上か下かじゃないですけど、
うん、なんかさ、こういうさ、この、うん、なんていうのかな、
まあバイトすらいいのにね、
うん、
まあ僕だって16歳でインド一人旅してますけど、
こじき行為をしたんですか。
いや、ちゃんとバイトしてお金はね、
うんうん、
パスポート代は親に出してもらったかな、でもそれが全部自分のバイト代ですよ、
はい、そうなんですよね、
はい、
でそれは何、なんかどうだったんですか。
何が。
16歳でインド行って、
はい、あ、自分探しに行ったんです、うん、
はい、なるほど、
はい、で自分が見つかって帰ってきました、
うん、いやでもそれでいいと思うんですよ僕ね、
はい、
旅って自分探しでいいと思うのね、はい、なんか行ったことでみんなを元気にするとか、このガキができできるんですっていうのを証明してみせるみたいな。
なるほどね。だからまあまあ、その、うん、自分探しすら俺、今ちょっとわざと言いましたけど、
うん、
揶揄されて皮肉で言われてるけど、う
ん、だけど自分
探しでいい。どころか自分探し、
うん、
以下だと。
で、ましてや子供なんてさ、
うん、
じゃあ僕が高校生の中学生とか高校生の頃って、
うん、
人のためになんとかとかよりさ、
うん、
なんか、自分が気持ちよくなったりとかさ、
うん、
そっちじゃん
ちょっとなんかドリアン助川っぽい
テン
ションになってきましたけど、
人臭いっていうかさ、
いやでもそれはまあ別に、だからそれ自体がそういう主張であることは全然構わないですけどね、
うん、
僕は。でそれが後で、
うん、
ああなんか青臭いこと恥ずかしいこと言ったなって25とか30になって思って、かもしれないし思わないかもしれないし、思ってもいいし思わなくてもいいし、別に人に迷惑かけなきゃ何でもいいと思うけどね、
うん、そうだけどこれね、あんまりにもそういうの多いんですよ、
うん、
このでなんか誰か糸引いてない
あ、まあ、そうなってくるとまた話が別の、
うん、
あのレベルに行きますけど、
なんかのやりがいの搾取じゃないけど、
あ、裏の組織があって、うん、なんかある
んじゃないの、
こういう子供たちを、うん、支援しつつ、あのマージンとか、
だからそれは金儲けがメインだかどうか分かんないですよ、
はい、
だけどなんかちょっと自己啓発的な、
サンクチュアリ出版かない
やそれち具体名出すと良くないと思うし、
はい、
サンクチュアリ出版じゃないと思うんですけど、
はい、
なんかさあるんじゃねえかなってちょっと思ったりとか、
組織的な動きなんですか、ね、じゃあ、
いや分かんないです、だけど
これ大丈夫ですか、これ全世界に発表してるんだからちゃんとエビデンスあるんですか、あん
た。いや全然ないです、
炎上しますよ
だけどそんなのとかさ、
うん、
なんかね
フィフィみたいな感じでやってんじゃないですかそれ、なんかちゃんと事実誤認とかないですか。
いやだから僕
第二のフィフィじゃないですか
これ僕はあくまで、うん、あの自分の妄想なんですよ、
はい、
だけど、うん、なんかそれかもしくは 僕たちおっさんが知らないような若者のなんかそういうカリスマ的な人が似たようなことやってて、みんなが真似をして、そういう
沢木孝太郎みたいな、
そういう文章みたいな、
そういうクズ言ったら、うちらの20上、30上の人から見たら、まあ、うちらよりもちょっと上の人たちだけど、沢木孝太郎の深夜特急見て、インド行くのとかも同じような感じ、今の菅さんと同じような感じで、なんでこいつらみたいな感じで見てたと思いますよ、沢木孝太郎とかいうやつの真似してとか。
まあでもね、実際やっぱりさ、例えばこの今の一番の問題としてこう来たこの中学生っていうのはさ、はい、無謀なことして行って、うん、で実際世話になってるわけじゃないですか向こうで、
はい、
でなんかあとね、なんか入国審査の時にごまかして入る方法を教えてくれみたいな
ことやったりとか、ね、なるほどね、
うん、でなんかさ、そういうさ、なんかそういうことしてなんかさ、それを無謀とかが、
うん、
何なんか若さゆえのっていうのをさ、うん、若いのに自分で若さゆえのって言っちゃうみたいな、
うん、
なんかそういうのとかさ、
それ俺のことディスってるんですか。
いやいや、そんなことないですけど、
でもただ俺16歳でインドや、うん、一人旅して、うんうん、まあ正直、はい、まあ俺ほどのはいないだろうなぐらいにまあそれは歴史上とかじゃないですよ、うんうんうん、まあ少なくとも同世代、うん、まあ、
まあ、
あれだよ、周りには、
うん、周り
には、はい、日本でも数人しかいないだろうなぐらいに思ったけど、うんうんうんうん、普通に中学生で一人旅してるやついましたからね、うん、
あ
俺の時も、うん、インド負けたと思いました、
うん、だからさ、多分そういうのを知ることじゃん、はい、あの大人になるっていうのはさ、
はい、かっこいい。
いやいや、いや
俺単純に事実を言ってるだけなんで
、うん、だけどなんかさ、多分その世代の承認欲求みたいなやつとかも、うん、ツイッターとかが絡むことによって、
うんうん、
余計にさ、なんか俺すごいみたいのがさ、拡大されちゃうようなとこもあるよね。
あ、うん、まあ肥大化はするでしょうね、うん、そういうことで、ね、6、9000いいねとかついたことでいい気になってるような
それ承認欲求おじさんみたいにあんま言わないでほしいんですけど、
変な東南アジアで作られた変なクソみたいな赤ちゃん人形のおもちゃ
はいはい、はい、
アップして、
うん、あれね、あれ変な話ね、うちの嫁が買ってきて、うん、お前これあげてよって言ってあげたんですよ。だから
嫁の承認欲求を、
そうでね、なんか多分僕頭、まあ別に頭が上がらないわけじゃないけど、
はい、
私すごいだろっていうのは散々言って、
ほら見たことかって
、そう、
うん、私の狙い通りだろって、
うん、そう言ってました。はいまあでも本当さ、そのさっきのそういうのってさ、なんかなんでみんな同じような書き方で同じようなことをするんでしょうね。でそれがそれぞれがみんな変わったこと、うん、俺しかやってねえって思ってる、うん、っていうさ、なんか流れ、
もうそれ子供だからでしょ、うん、
うん、
ある程度そんな独特の文体なんて持ってないでしょ、うん、
ああ、そう、なんか、
ね、それは2回言いますよ、それは言葉は、
うん、そう、なんかだからね、うん、うん、ちょっといろいろ考えるなと思ってさ、
いやだから彼らがそういうことするのは全然いいんですよ、
うんうん、
あ、もちろん危険のない範囲でやってほしいですけど、うんうん、ただまあ俺だって危険な目にあったりしますからね、
はいはい、
まあ、とはいえ、
うん、
まあ、それこそね、怪我とか殺されるとかまでいかなきゃ、うん、まあ、ある程度ひどい目にあってもいいとは思うんですけど、うん、ちょっとお金騙し取られるとかね、はい、まあ、僕もそういうことありましたし、うん、で、まあ、それはそれとしてだったら全然よくて、菅さんの言ってるのは国際ロマンス詐欺みたいな組織が裏で糸を引いてる
いや、まあまあ、
それは撲滅しなきゃダメです、
うん、それはだからあれですね、うん、まあ僕の妄想ですけれども、
はい、
なんか予想もしないような、なんかさ、得する人がもしかしたらいいのかもしれないよね、
まあ、それは邪悪ですけどね、うん、もしいたらね、
ただ全然別の話ですけど、
はい、
やっぱ世の中ね、全然わけわかんないところで儲けてる人っているんですよ。
はい、青白王子みたいな、
うん、あ、そう、まさにそういうような、
うん、
僕ね、ちょっとこの前聞いた話なんですけど、
はい、
あのね、どこまで言っていいのかな、俺、あのね、
全部言ってください全部言ってください、
うん、まあ、まあ簡単に言えばネカマの拡大版なんですけれども、
はい、
ネカマ的な感じで、
うん、
インスタとか、
うん、女の子のふりしておじさんとかがやってるってこと、
うんうんうん、そうで、ただそれはそのもうちょっと手が込んでて、
うん、
毎日画像を上げたりとか、
うんうん、
そういうことをするん
で、それは拾い物とかじゃなくて、
うん、
オリジナルの画像を、
それもちゃんとね、 まあギャラ払ったりなんかしてんのかな、
モデルギャラ、
うん、だからその例えばその顔は映さないんですよ、
うん、
顔は映さないでエロい写メみたいなの撮ったりとか、
うん、女の子のってこと、うんうんうん、実際の女の子
の女の子が自撮りしてるよっていう体で、
うん、いや分かってるよ、うんうん、で俺が今言ってるのは、うん、それは実際の女性にちょっとギャラ払って、うんうん、胸元とかの写真をもらって、うん、それを自分が、
う
ん、自分の画像としておっさんが上げてるっていうことね。
そう、はい、女のふりしておっさんが上げてるってことね、
はい、でそれが 手が込んでるのは実際の女の子にちょっと、まあ、数千円だろうけど払って、うん、
例えばその
エロい画像をもらうって
こと、ね、アカウントの紙とか持たせて、
はいはいはい、
本当にいるんですよみたいな感じ、
はいはいはい、
でしながら要はね欲しいものリストとかそういうの、
あそこにつながっていくわけね、アマゾンの欲しいものリストで、
うんうん、にそうです、誘導じゃないけど、
はいはい、
なんかリンク貼ったりするの分かんないけど、うん、で、うん、そうするとね本当にバカみたいにおっさんが買うんですって、見てるおっさんが、
おっさんにおっさんに買ってあげてるわけね、ネカメやってるおっさんに、
うん、
おっさんが欲しいものリストから買ってあげてる、
そうなんですよ、
でおっさんはそれを質屋とかに売るわけでしょ、
うん、
オークション、ヤフオクとかメルカリとかで、
うん、だから僕はただこれ言っとくけど、
はい、
僕がやってるそのパチンコとか撮影とか、はい、どのクラスターにも関係ない人の話なんで、
はい、
それ言っときますけど、
じゃあ何ですかその情報して、あ菅さんがその張本人
いや違います違います違うんですけど、はい、ただね僕その人とちょっと会う機会があって、
はい、
別のことでちょっと
あったんですけど、その人たちおっさんの方、
おっさんの方、
はい、
うん、なんで金持ってましたよ、
フ
グを奢ってもらいました
プロサルファーゴル、あいつか、
違います、プロサルファーゴルさんにも大阪でフグを奢ってもらいましたけど、はい、そっちじゃない別のフグ、
はい、別のフグ、うん、
別のフグを奢っていただきました。だけどね、
いやもう虚構かける虚構みたいなもんです
ね、うん、だから本当にでもうそれで全然暮らせるんですって。
ええ
ー。うん。で、僕ね、
ちょっと、
一つね、
はいはい、
ギリギリなんで、
まあ、いっちゃいっちゃい、
うん。やってみようかなんつって、僕がいるとき、一緒にいるときに、
はい、
そのアカウントで、
うん、
なんとか欲しいなって、こう、結構なものですよ、
うん。
つぶやくんですよ、その人が。
うん、
で、欲しいものリストみたいなのもインクするじゃないですか。
うん、
飲んでる間の30分ぐらいで誰かが買うんですよ、それを。
もうちょっとヒントもらえませんか？
どういうことですか？
いや、その何が欲しい
って
や
げたのか。あ、まあ、ブランドのバッグですよね。
ああ、コーチとか、
うん。そうそう、そういうようなやつ。
はい、
うん、
ボッテガベネタとか。
うん、わかんないですけど、そういうのとかを、
はい、
そうだったりとか、まあ、あと、もっと、例えば具体的にその、
はい、
アマゾンギフト券。
はい、
だとまあ現金に限ら
ないほぼ現金ですよね、
うん、だそんなのとかで、
はい、
うん、だそんなさ、でもそれを 7,8 年ぐらいやってるらしいのね、
結構歴史がありますね、
うんうん、
へえ、
うん、
まあ今から新規参入はできないでしょうけどね、
いやだから
飽和状態になってるでしょうから、
うん、でだからそんなことしてるさ、
うん、
考えつかないじゃないですか、考えつくか、
いやいや考えついてもやんないしね、
うん、だからさ、すごいさ、別に褒めてるわけじゃなくて、
はい、
あでもやっぱ賢い、ずる賢い人っているんだなって思ったりとかして、
なんかもうギンギツネとタヌキのバカし合いっていう表現すら上品ですよね
ですよね、だから
うん、クソゴミ虫とクソ泥虫の騙し合いみたいな感じですよね、
うん、そうで、それこそさ、その、うん、コメント欄とかで、
うん
ね、その変なおっさんとかがなんとか欲しいなっていうのに対してコメントにが来るんだけど、うん、それくれたらどうなるのかな、なんかニヤッとした絵文字、
黄色い顔の人の
なんかニヤリとした絵文字、
アンドロイドの絵文字ね、
うん、そうそうそう、そんなのが来たりとかしてて、はい、もうねすごい世界だなと思って、
だからその騙されてるおじさんの人生って何なんだろうなって思いますね、うん、
ですぐに電話するんですよ、例えばその、例えばそのブランド物のバッグが手に入りましたと、
うん、
でそれを僕だよなんてことを言って のアカウントなんかリプライしてくるやつがいたんですよ。
僕は買ってあげたんだよって。はい、
したらなんかその人が リクエストするんで、こういう格好をしてくれ
る。はいはい。
じゃすぐその場でその人に電話して、
うんうん、
あちょっとなんかなんとか服あったっけ、あ来て来て、
あなるほどね、 あもう3つ
な、はい、LINE で、はい、LINE で送ったら LINE でなんつって、
あもうそういうちょっと雇い主とバイトみたいな関係になってるわけです
よ。まあ、女なんじゃない、わかんないけど、自分の女なんじゃない。
ああ、うん、でもだったらその女の子が一人でそれやればいいんじゃない、
うんうん、だから、まあ、よくわかんないですけど、
うん、でもまあ世間とね女みたいな
すごいですよね、
同じ、まあ、昔のね、うんうん、そういう関係性と一緒ですよね、
うんうん、だからそういうことをしてる人がいるんですって。
はい、
うん、なんだっけこの話
勉強になります。
はい、
はい、
と思いました。
はい、
はい、
じゃあそんなところですか。ああコーナー一つ忘れてましたね。
おお、そうそうそう、週刊 YouTuber 批評。
違います、今週のスガッツさんの YouTuber 批評いや、どんどんどんパフパフ。
前回、はい、ちょっとこうね、宙ぶらりんな感じで終わってしまって、
はい、
で、まあ、それね、なんていうかって言ったら、お話をしていいのかどうかがね、ちょっとその個別名を出して、ね、
だからしていいんだって、全世界に YouTube チャンネルを公表してて、おいおい、なんか俺の名前、勝手に出すんじゃねえよっていう方がおかしいんですから。
でね、
それは初めから悪口言うっていう大前提だからでしょ。違いますからね。
いや、
批評ですから。う
ん、でね、ちょっと許可を得ましたんで。
あ、YouTuber さんに。
いや、まことさんっていう方からね、僕のツイッターに。
あ、さっきのまこっチャンネル。
うん、じゃあそれもちょっとつなげますけど。
あれ、あれ、なんだ、
そう、まことさんっていう方から、はい、僕の DM にね、
はい、
送ってくれて、
はい、
でね、友人が売れない YouTuber をやっており、ぜひともご評価いただきたいですって。
うん、ああ、タレコミというか、うん、取り上げてください、メールが来たわけですね。う
ん、で、まあ僕は2秒ほど見ましたけど、
はい、
サムネイルの時点で漂ってくる香ばしさが本当に素敵ですねって送ったんですけど、
はい、
返事を出したんですけどね。
はい、
うん、そしたら、まあラジオ聞いてくれて、もっと話してくれてよかったんですよってことを言っていただいたので、
はいはい
はい、お話しするんですけど、
はい、
僕もね、ちょっとね、このね、まことさんがまこっチャンネルをやってくれたから、紹介してくれたから、
はい、
いや友達の話なんだけどさって言って自分のこと言うやつっているでしょ。
ただその場合は誠さんっていう名前にしないでしょ、う
んうん、あでもほら長くツイッターその誠さんって名前でしてる方だったら、なんで
別枠作るだけの話じ
ゃん。 そこまでする価値もないと思ったかもしれないじゃん、
うちのラジオで取られるのか
だからひょっとして誠さんって、
うん、
そのご友人がされてるチャンネルがまこっチャンネルっていうことはご本人じゃないですかね、う
ん、まあまあまあ、はい、で、う
ん、で僕
ストレートに聞いたんですか。
うん、さっきご本人じゃないですかの後に、
はい、
さっき の欲しいものリスト騙されてるおじさんが使う絵文字と同じ
黄色い顔の
そうあれをつけてね、
はい、
送ったら、いやそうじゃないんですよってことだったんですけど、はい、でね、まこっチャンネルもね見てまいりましたということです。
お、 YouTuber っぽい
でね、まこチャンネルですね、
はい、
皆さんもぜひ調べていただきたいんですよ。まこ、うん、まこつ、ちっちゃいつね、
はい、
まこつまではひらがなで、チャンネルがカタカナ、
うん、まあまあそうでしょうね。いや別にそれは、はい、
でなんとなんとですね、
はいはい、
登録者数が82です、
うん、へえ、うん、逆に82人に抑えられるってすごいテクニックですね。俺の言う
で、ね、
ツイッターのフォロワー何の時の1280人、
うん、で僕今この人気のアップロード動画っていうね、この方のアップロードされてる動画、
はい、ちょっと待って、まこっチャンネルだけでも4チャンネルありますよ
あ本当ですね、
うん、
これ
あのね、まこ、
あこれです、
マコがひらがなの方とカタカナの方と全部ひらがなのやつとかいろいろありますね、マコチャンネルだけで、うん、
これ今のですね、
はいはい
はい、
はい、あ今あるよユンユンしてますね。
はいどうも
マコ
ちゃんです、よろしくお願いします。
あれ動画じゃないじゃん、
これはね
静止画、動画です、あ動画もあります、
動画もあります、
お願いします、うんうん、はい、こちらマコチャンネルという チャンネルでござい
ます。最高じゃ
ん。自己紹介しかしてない。
さらに動画を上げています。
はい。
はい、まあ、何でもね、いろいろやっていきたいと思ってますので、
うん。
はい。皆様よろしくお願いします。
はい、お願いします。
行きたいと思います。何かね、リクエストとかあれば、
うん、
こちらもね、
これはで紹介コメントですから。ね、とりあえず紹介だけの動画ですもんね、
う
ん、これは。
そうですね。
はい。もっとじゃあなんか。
こちら、マコチャンネル。マコ
チャンネル。いや、わかった。これ。
まっすぐよろしくお願いします。マコチャンネルです。マコチャンネル。マコチャンネル。マコチャンネルでございます。
選挙演説
とかね。ちょっとバーニラ、バーニラ、バーニラ、みたいな。トラックがね。あれ、なんか遠く走ってたな、みたいな。
う
ん、でもこれはメガドライブトレーナー買いましたとか。
チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録。
なんかね、どうやらこの方、はい、ゲームが多分好きなんですよ。
はいはい。
あの、16ビットか8ビットとかの古い、ちょっと古いゲーム。
あ、でもそれっぽい、
うん、
Amazon プロダクツっぽい、なんか、感じを出してますね。
マコちゃんです。よろしくお願いします。またね、
マコ
ちゃんの、
動きがいいですね。
そうなんですよ。
ちょっとね、バリバリ若手の、うん、のエネルギッシュな頃の松尾鈴木の演技に、
はいはいはい、わかりますわかります。
似てますね。
セガのね、メガドライブが30周年ということでね、続々といろんなね、
これ、ね、あのこれの評価ポイントは、
はい、
部屋なんですよ。
はい、部屋をすごい魚眼レンズ、広角のレンズで撮ってますね。
この寒々しい部屋をまず見ていただきたい、
うん、でしかもそれをクマみたいに右に左に動物園のクマみたいに右に左にうろうろしながら、
そうなんです。
はい、
でね、はい、この、じゃあ今それと、
はいはい、
で、多分今僕が見てるのは人気のアップロード動画ってとこなんで、
はい、
おそらく一番見られてるやつなんですよね。
うん、はい、
で、これ3年前です、アップしたのが。
いや、結構、
うん、
長くやってるんですね。
長くされてます。まあ、登録者数82、僕入れて82。
はい、
ですけど、はい、はい。で、3年前にね、リンゴで iPhone 充電する。
リンゴで iPhone 充電する？
リンゴに USB、あのライトニングケーブル、
はい、
挿して、
本当のリンゴですね、果物の。
本当のリンゴです。
で、Apple の iPhone を、うん、充電すると。
っていうね。
あ、別にそれ自体はなん、
うん、あの、面白な企画を。
はいはい。別に悪くないんじゃないですか。別にテレビの企画でも、あの、30秒ぐらいだったら成立しそうな。
うん。それをね、6分。うん、
まあまあまあまあ、でもそれはいいですよ。
で、これね、8884人見られてるんですよ。
ああ、やっぱり面白そうですもんね。うん、
まあ、きっと、すごいお金持ちになったんじゃないかなって、
うん、
思っているんですけど、これがね、
うん、まこっちゃんなんでいつもさ、グローブつけてパンチしてくるんですか？あの、紹介画像で。
これ、ご覧ください。
はい。
iPhone。
すっごい、下から、鼻の穴が丸見えの状態で撮ってますけどね。うん、
iPhone って。そう。アップ。最近こう、アップ。
お、でも結構、動きにキレがありますよね。
そうなんです
よ。しつこいですけど、往年の松尾鈴木みたいな動きしてますよ。
そうですよ。で、はい、あの、まあ、こういうね、いろんな動画を、はい、面白な動画をたくさん。
はい。
うん、あの。
え、全然、僕、
うん、
いい方だと思いますよ。
だから、
YouTuber の中でも。
あのね、僕それでこれ見てて、
うん、
あの、友達のね、フリーマーケットとか高円寺でやってるからそれに行ってみたみたいな感じで、
はい、
外でこう撮ってるんですけど、うん、多分恥ずかしいんでしょうね、
まこっちゃん、
うん、だからちょっとね、こうなんかカメラがちょっとブレたりとか、
あ、
なんか人の顔が映らないように配慮して撮ってたりとか、
はい、
あのね、僕何回も見てるときにまこっちゃん多分すごいいい人だと思うんですよ。
あ、なるほど、ちゃんと気を使える人だと、
うん、でね、いい顔してるんですよ、
はい、
あのいいやつの顔してるんですよ、
はい、
うん、
はい、
であとゲームも僕が好きなゲーム、
うん、
ファイナルファイトの画像がね毎回最初出るんですけど、
はいはい、
そんなのとかでね、だからね、僕はっきり言いますけどファンです、
うん
うん、だからみんなに見てほしいなって、
ま、
思いました。
なんて言うんですかね、うん、確実に悪い人じゃないなっていうのはありますよね。あの最近のザ・ノンフィクションの、
はい、
あの美奈子と結婚した鈴木選手とか、
はいはいはい、
と一緒ですよね、
うんうんうん、
あの人も確実に悪い人じゃないですよね、
うんうん、あの人いい人そうだったもんね、
ダメなところはあるけど絶対悪い人じゃないですよね、
はいはいはい、
あの顔でわかりますよね、
うんうん、そうだから
最近のザ・ノンフィクション、うん、面白いですよね、
あの
新年明けてから、2018年の後半って、はっきり言って、ダメだったじゃないですか。
全然ダメでしたね。キラキラしたもの見せられて
もね。もうダメだって。もう見るのやめようと思ったら、2019年明けて、マキさんの老後、
はいはいはい、
第一発目から、全部面白いですよね。
うんうん、でも、ちょっとノンフィクションの話しましょうか、そうしたら。
いやいや、ちょっと後で。とりあえずこれ、
はい、
着地させてください。
だまこっちゃんねるは、
はい、
あのね、本当に面白いし、
うん、
頑張っていただきたいんで、
はい、
うん。あとゲームの話僕 したいです。
アマゾンプロダクツすれば？
いや違う違う、まこっちゃんねる。
あ、まこっちゃんと、
ね、う
ん、
そう。で、あと、あのね、なんかね、応募者全員サービスで、
うん、
っていうタイトルがあったんですよ。
はい。
だからなんかまこちゃんくれんのかなと思って見たら、コロコロコミックの応募者全員サービスに応募するよっていう回だったんで、
うん、ちょっとザ・ノンフィクションとのコラボみたいですね、まこチャンネルと。
そうですね、だからあのね、本当にね、うん、あのいい人だと思いました。
はい、
はい、
じゃあ今週の YouTuber 批評第1回はまこチャンネルでした。
始まるよ。
登録お願いします。
そうですね、はい、
はい、ポッドキャスト登録お願いします。
はい、はい、そんなですけどね、はい、はい、
どうぞノンフィクションの話してください。
ノンフィクションさ、一番最新の見ました？あの占いの
やつ、占いのやつね、占う男、うん、占われる女、
うん、
はい、
あれですね、
うちのあれ本当に福岡っぽい話ですよね。
あ、
こういうこと言うと、僕も福岡に友達たくさんいますけど、うんうん、福岡ってああいうの受けそうですよね。女の人がまたね、ちょっと、うん、なんていうか、
わかります、わかります。
独特ですからね、うん、福岡の女の人って、男を立てるというか、受け身、受け、なんかね、能動的に受け身なんですよね。福岡の女の人って。博多華丸大吉が上京してきてびっくりしたのが、うん、スターバックスで、男がドリンクを運んでくるっていうカップルの場合ね、うんうん、嘘やろって。福岡だったら絶対女がドリンク持ってくるのも、トレイを返却棚に返すのも女がやって、男はずっと座ってるだけ、なのに東京出たら男が持ってくるから、なんて変わった街なんだって思ったらしいですよ。
あ、そんななんだ、
はい、
あ、いや、あれさ、うちのねえ、お嫁さんと見てたんですけれども、はいはい、2人でちょっと話したんだけどさ、あれなんか本当なのかな、
占いが。
いや違う違う、なんかさ、ちょっと部屋とか生活感なさすぎじゃありませんでした？
ああ、男の人ね。
違う違う、女の人が子供がいて、ああ、
綺麗すぎるってこと。
うん、なんかね、
ちょっと
できすぎてない？
ハウススタジオっぽい。
うん、なんかさ、
はいはいはい、ああ、じゃあもうザ・ノンフィクションの、もう、出発点からやらせなんじゃないか疑惑ってこと？
いや、まあ、やらせとは言わないけど、
うん、
なんかちょっと演出でかなり入ってる部分もあるのかなっていうのは、
うんうんうんうん、
なんか、マキさんとか演出とかなしで多分そのままいける気する
ん
です
よ。マキさんとか美奈子の回は、
うん。もうそのままなんだと思う。あ、で、カメラに向かってさ、
野獣を、野生の王国みたいに、そこに、生息してる野獣を観察してれば絶対面白いからね。
うんうんうん、ね、だってほら、美奈子の旦那さんとかもさ、うん、カメラに向かって突然切れたりとかしてたじゃないですか。
あれな、割と珍しいタイプですよね。
うん、あれ珍しいですね。
カメラ側とかディレクター側は、うん、そんなに出ないですからね。
そうそうそう、
キャラクターを。で、お前こうやって、取りやがってよって。じゃあ、おめえそんなこと言う資格あんのかよって。
人の気も知らないでよ。
ニューキャラ出てきた。これ絶対続きますよね。
絶対続きます
ね。みなこと鈴木選手なんで。
そう、だから、はい、そういうのに比べると、なんかちょっとさ、
普通ですもん、からね。
だから、
ちょっと足さないと、ダメなのかなって思って、やらせをしてるんじゃないか疑惑。
まあ、やらせというより演出ですよね。演出だけど、うん、ちょっとさ、その子供がいるにしては、
うん、
部屋がもう全く何にもないんですよ。テーブルしかなかったりとか、
う
ん、
ね、そうだったね、
うんうん、あといきなり子供のがなんかほら、何、芸能に向いてるみたいなこと言った時に、
うん、
いきなりそこのさ、街で映画のオーディションやってたりとか、
うん、ただあれ多分ザ・ノンフィクション多分1年ぐらいスパンでやるから、
うん、
取材をね、別に その次の日に映画のオーディションがありましたって話じゃないと思いますよ。
まあでも結構すぐな展開だったよね、話として。
俺ごめんなさい、ながら見してたんで、うん、
すぐなんです
よ、細かくは見てないんですけど、うん、
なんかね、なんかちょっと不思議な感じ。あとほら彼氏として出てきたやつ、
はい、
がさ、モザイクかかってるとはいえさ、
はい、
ダメ男として最後去っていくわけですよ。最後っていうか、うんうん、やっぱあの男やめたわみたいな感じ、
うんうん、
普通使わせなくねえかなって思ったりとか、
うん、
だから要はその付き合うかもみたいな前の段階で、
うん、
いや俺も子供好きだし、なんか結構め、うん、最初笑なんかあれだったのが笑ってくれたんですよ、
うん、
って言った後に、なんかその後にさ、占いによってこのその男の人と付き合うのをやめて、うん、いろいろ調べていったらなんかお金のトラブルもあったみたいなことをさらっと言ってるんだけど、
うん、
そんな人使っていいのかなって思ったりとかさ。
ただまあ、うん、しつこくしつこく丹念に丹念に交渉してモザイクかけんだったらいいですよ、うん、じゃあすいません15万払いますんでとかはありえますよね。
あ、
うん、
ねえ、だからなんかねちょっとね、うん、
それ言い出したら、うん、楽しめませんよ。実は怪談と一緒で、それでしたらドキュメンタリー作品楽しめませんよ。
あ、まあ、うまくあれしてほしいよね、なんか、
うん、
もうちょっと演出入れるとか。
いや、ザ・ノンフィクションの場合は、うん、逆にまずいことに、
うん、
美奈子とか真木さんとか、
うん、レジェンドがいますからね、
うん、一切やらせなくても、
うん、
カメラの前にいるだけで成立しちゃうやつらがいるんで、はい、でただ逆に、
うん、
逆の逆を言うと、美奈子も真木さんも、うん、あれ演技してるんですからね。
まあね、うん、
カメラの前
で、カメラ、うんうんうん、
ザ・ノンフィクションの取材が入ってるから面白くしてるんですよ、
うんうん、
じゃあそれはやらせなんですか演出なんですかって話になるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、そうですね、うん、
もうちょっとドキュメンタリー学んでください。
はい、わかりました。
はい、
まあでもね、面白いですよね、最近のやつね。
はい、
タイに行く人。
タイに行く人もね、
うん、あれはもう全然ね、なんか期待していったけど何もなかったみたいなさ、
道端にゴキブリがいたから避けて歩いてるっていうね。まああれもちょっと典型すぎて意外性がないというか、
うん、
まあでも実際そうなんでしょうけどね。だって典型的すぎるからリアリティがないって思いますけど、意外とリアルは典型的ですから、
ね、うん、あ、まあまあそれはあるかもしれない。確かにドラマを期待してるのは見てる方ですからね、
はい、
うん、だからそれに応えてるだけかもしれないしね、うん、いつものがね、うん、まあでも今後も楽しみですね、
うん、でも実際外れはないですよね。
外れない、
2019年からは、
うん、あれ本当さ、ザ・ドキュメンタリーを過去とか全部アーカイブ化してさ、
ザ・ノンフィクション
だぞ、ザ・ノンフィクションをさ、はいはい、アーカイブ化して見れるようにしてほしいよね。
そうですね、うん、NHK アーカイブスみたいに、
そういう感じ
でね、1本250円ぐらい払っていいからね、うんうん、
それがディアゴスティーニみたいなやつで週刊ザ・ノンフィクションみたいな感じで出せば俺は絶対コンプリート
するんで。いや、まあそうですね。毎号何がついてくるんですかね。
だから1号目は、
はい、
ガードした酔いどれ人生みたいな、まあ、あれノンフィクションじゃないんですけど、うん、
ん、
ま、
ん、
だからああいう感じのさ、
迷子迷子ノンフィクションじゃないということ。
ガードした酔いどれ人生は、はい、ザ・ノンフィクションではないんですよ。
あれそうだったっ
け。あれ別のドキュメンタリー
です。あー、
うん、はい、正確にはね、
はい、
まあ、だあんな感じで、はい、迷子迷子いろんなさ、
いやだけどその、うん、迷子何がついてくるかです。DVD はでマストでしょ。DVD、うん、いやそうで、
冊子がついてくるんじゃないですか。
いや冊子と DVD と組み立てるやつとか欲しいじゃないですか。1パーツずつ迷子。
そうですね。だからね、なんかそんな感じで出せばね、買えるのにね。
ガードしたヨドル人生のあの家ですかね。焼けた遺灰とか。
ね、まあでもやっぱ本当ヨドル人生はね、やっぱし本当、はいはい、今でもなんか節目節目で僕は見ちゃいますね。
違法アップロードされた YouTube で。
ね、そんな
デイリーモーションとかでね、
そういうようなのでね、
はい、
はいはい、そんなです。
告知ありますか。
いや別にないですね。
あ、そうですか、
はい、
僕らはイベントが、うん、ね、ぜひ来なくちゃ困るのが3月15日の岡崎のイベントですね、
はい、あれ岡崎って、はい、愛知、
愛知の、
うんうんうん
うん、それはちょっと人数来ないと困るんで、はい、
あ、
それは来てください、全国から、
はい
はい、もう北は北海道、南は沖縄まで
、はい、
岡崎に来てください、
うん、
でそれは困るんで来てください。あとはそこまでは困らない、
うん、
結局人数がいくら入ってもギャラは一緒なんで別にどうでもいいのが、 4月9日にゴールデンガイホラーズさんとのイベントで、はい、
やってますねよくね、
はい、とつのさん漫画家の、
はい
はいはい、1回飲んだことあるんですけど、ね、ゴールデンガイホラーズさんは初対面です、
うんうん、
が、これはもし来れたら来てください、
はい
はい、あと、これも3月4月に、カルチャーカルチャーで、うん、4月18日に、
はい、
カルチャーカルチャーで、いたこさん、
はい、
ガモン先生、田中、AKA 田中俊之、
はい、
と、ちゃまちゃんとの、
はい、
まあ、よくやってる会談イベントあります。うんうん、まあ、これも別に人数増えてこれ僕のキャラ変わらないんで、来れたら来てください。
はい。
はい。だーってごめんなさい。その前ですね、3月15日。え ?3 月15日あ、3月15日ですね。
はい。
あ、違う、あれ ?3 月10日。
ちょっとしてください。
岡崎のイベント3月10日か、あれ15日じゃなかったっけ、どっちだどっち、
知らない、
しっかりしてくださいよ、それちゃんと告知するんだからそれは菅さんがちゃんとしてくんないと、
うん、3月15日、
3月10日です、岡崎のイベントは、うん、
はい、
岡崎のイベントは3月10日、
はい、10日ですね、
日曜日、それ
来てくれないと困るよって、
これは困ります、うん、本当に来てください、
はい、
すごい面白いです他のイベントはここまで面白くないです。だからできたらでいいです。
はい、はい。
これだけは本当に来てください。
わかりました。
で、3月15日に、ネイキッドロフトで、
はい、
あの、ムーのイベントがあります。はい、並木慎一郎先生とかが主催、うん、
はい、
メインのイベントで、僕はゲストでちょろっと出るんです。うん、まあ、すぐそこなんで。
はい。
なるほど。ちょっと、フラッと行ってフラッと帰ってきます。
はい。
はい、これは来れたらでいいです。
はい、わかりました。はい、
あの白髪樹里子さんとかも出ます、はい、あと宇沢先生とかもね、うん、あの先輩の人ですね、
はい
はい、ムーンとかオカルト業界の先輩の宇沢徹さん、
う
ん、
はい、
出ます、来れたら来てください、
はい、
来れたらでいいです4月9日ゴールデンガイホラーズのイベント、
はい、
来れたら来てください、
はい、
来れたらでいいですぜひともね、
はい、
で4月18日にカルチャーカルチャーで、
はい
はい、いたこさん、うん、田中さん、ちゃまちゃん、
はい、
来れたらでいいですっていうかもうすでにこっちは他の3つのイベントは別に僕はただの下っ端でちょろっと出るだけですから、は
い、まあ馬
全然埋まってます、
ね、はい、うん、じゃあ3月10日か、
3月10日は本番です、
はい、わかりました、
はい
、はい、じゃあ、は
い、
ぜひ、
いや私岡崎だからね、他はだって都心ですから、
まあ、岡崎
心配ないですよ、
うん、ちょっと遠いイメージあるもんね。
岡崎はね、うん、まあ名古屋から来てくれる人はいるでしょうけど、うんうん、他の名古屋以外のどこから来るんだっていう話があるんでね、
うん
うん、ちょっと力を入れて宣伝しないと。
でもね、僕ほら、岡山行ったじゃん。
はい。
思ったんだけどさ、
うん、
新幹線って早いね。だから、名古屋なんかあっという間でしょ。
名古屋あっという間だけど、うんうん、岡崎はまた名古屋から30分ぐらいかけて行かなきゃいけない。
あ、そうなんですね。
はい。
だまあ、
いやで岡崎だけ新幹線止まんないんで、三河安城、うん、名古屋、
はい、
だから小玉でもね、
ああ、うん、あの近いよってことを言おうと思って僕は今話をしたんですけど、はい、
トンチンカン
新幹線でも本当早いよね、
うん、新幹線にトンチンカンですね
はい、
はい、
そんな感じですかね、
はい、っていう感じか、
はい、
まあもちろんあとは新刊がそろそろ、
うん、
竹書房の怪の残像、
はい、
怪談本が出て、はい、そのちょっと後に一行怪談感じ取る4年生が出て、はい、で今また別の、
はい、何か書いて
る、はい、本を、
はい、
書いてる途中なので、
うんうん、
はい、
作家ですね、
いや作家じゃないですフリーターですアルバイトです、
はい、
ただの、はい、うん、
なるほど、
確定申告もしなきゃな、
ね、
税金がっぽり取られちゃった、はい、本当に言うけど本当に本当に年収そんなんじゃないですか、ね、
あ
38歳の東京都心に住んでいる人間の年収ではないです、
うん、そうですか、
全然違います、僕この前大学の同級生と言いましたけど、うん、全然みんな1000万とか言ってますから、
そんなもん、
全然だ、それに比べたら、
うん、
あ、逆、
違う違う違う違う、
すいません、さすが名家の、
違う違う
違う違う、1000万ごときで、すいません、
違うんです、違う違う、そんなにみんな稼いでます、1000万、
それが普通でしょ、だって、
僕の友達とかそんなやつ一人もいないですよ、
山梨とかでし
山梨の友達なんてもっと一人もいないし、
はい、
え、僕の大学時代の同期とかも、
はい、
あ、俺に気を使ってみんな四国行ってんのかな。
そうです、四国って言えば江戸弁になりましたけど四国行ってんじゃないですか。
あ、それだよなきっとな、
はい、
うん、わかりました。
だし、あの、じゃあ俺が900万800万700万とかっていう話じゃないですよ、
うんうんうんうん、
年収がね、うん、全然もう、もう爪に火を灯すような生活
そうなんですか。
だし経費考えたらね、確定申告で今経費計算してますけど、はい、うんうん、お前らな、リスナーのなっていうか、まあ会社員のやつらと違って、はいはいはい、こっちは自腹で経費全部払ってんの。
本当それよね。
でいいもの作ろうとしたら経費かさむわけでしょ、
うんうん、
すんなのポンポンポンポン一回旅行でね、うん、旅でやったら10万ぐらい飛んじゃうわけだから。
そうですね。
すんなに山ほどやってんだからよ
誰と戦って
お金くれや三井住友銀行普通口座300104、
はい、
名義吉田裕樹、
はい、
しくよろ
よろしくお願いします。はい、
還付金もらったらフグ食いに行こうはい、っていう感じで、
はい、
じゃあね、
じゃあね、
はい、
バイバイ。
お金稼いでください皆さん、僕と違って、ね、
はい、うん、はい